そればかりではございません。私が東京に行こうと決心いたしましたにつきましては、私自身にも分かりません。もっともっと不思議なわけがあるのでございました。私はそんなふうにして泣かされておるにはおりましたものの、それでも毎晩おしまい湯に入りまして、お掃除を済ましたあとでお湯殿の姿見を覗いてみないことはございませんでしたが、そのうちにいつからともなく奇妙なことに気がつき始めました。それは私の思いなしか、それともその日その日の気持ちから来たこともございましたでしょうか。そんな風にして芝中さんのお家中が寝静まられた後に、たった一人でお湯殿の鏡に向かい合っておりますと、その中に映っております私の顔がだんだんとあなたのお父様に似てまいりますばかりでなく、あの櫛田神社の絵馬堂の額になっております犬塚志乃の顔と阿古屋の顔と二つのうちどちらか一つに似てきますので、それがまた日によりまして、昨日は志乃の顔、今夜は阿古屋の顔というふうにまるで感じが違っていることに気がついたのでございました。それは何とも申しようのない、ただ私一人だけしか気づいておりませぬ不思議な出来事で、私は毎晩毎晩それを見るのが言うに言われぬ一つの秘密の楽しみにさえなってきたのでございました。なんだか存じませぬが、そうしたことが惨めにも短い一生をお送りになってお母様の人間の世界に対する復讐ではないかとさえ思われてきまして、我と自分の柔らかい温かい頬を押さえながらそーっといたしますことがよくありました。私は普通の女の子ではない、様のこの世に残された思いの塊なのだ。この上なくも美しく、またとなくむごたらしい目に遭いながら何もおっしゃらずにお果てになったお母様のお心がそのままに私の姿に現れているのだ。私はこうしてお母様の恨みが尽きるまで生きておればそれでよいのだ。ああお母様、私はこうして達者に生きておりますけれども、私はこれからどうしたらいいのでしょうか。ああお母さん、というような気持ちを鏡の中の自分の顔に問いかけながら涙を流したこともたびたびでございました。そうかと思いますとお笑いになるかもしれませんけれど、そんなふうにして泣きました後で、嬉しいのか悲しいのかわからぬ空っぽのような気持ちになりますと、鏡の中の自分の顔を、あの唇をかみしめて刀を振り上げている勇ましい志乃の表情にしてみたり、琴を弾いている阿古屋の悩ましい姿にしてみたりして、遊んではたった一人で気持ちよくほっほっ と笑うことさえありました。そしてそれがお母様の世間に対する腹いせであるかのように思われまして、不義者の子という名前が何とも言えず気持ちよくさえ思われてくるのでございます。